それでは本日の聖書箇所第二列王記17章1節から6節、旧約聖書、607ページです。旧約聖書第二列王記17章1節から6節。ではお読みいたします。ユダの王アハズの、第12年にエラの子ホセアがサマリアでイスラエルの王となり、9年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。アッシリアの王シャルマヌエセルが攻め上ってきた。その時ホセアは彼に服従して貢ぎ物を納めた。しかしアッシリアの王はホセアの謀反に気がついた。ホセアがエジプトの王ソに使者たちを使わし、アッシリアの王には年々の貢ぎ物を納めなかったからである。それでアッシリアの王は彼を逮捕して牢獄につないだ。アッシリアの王はこの国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って3年間これを包囲した。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラブとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住まわせた。以上の箇所から黒川先生に、こうなったのはと題してメッセージを取り継いでいただきます。
皆様おはようございます。家の近くにあります公園でですね、早咲きの桜が、もう満開となっておりました。思わずですね、見とれて、しまいました。もう春が来たということを感じるこの頃です。またもう皆さんニュース等でですね、非常にこう心を痛めるニュースが連日報道されておりますけれども、ウクライナとロシアの戦い、ますます激化をしております。避難するウクライナの人々の受け入れが各国で対応されておりますけれども、日本でもようやく少しずつでありますけれども受け入れが始まっております。戦いの犠牲になっている多くの方々の上に主の守りをお祈りをいたしましょう。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。先週1週間それぞれの兄弟姉妹たちの歩みが支えられ守られたことを覚えて心から感謝いたします。今日また新しい週の始めに共にあなたの御前に集っております。どうぞ私たちの捧げるこの礼拝を通して神様に栄光が表されますように。また一人一人体の弱さ、心の憂い、また等しく霊的な飢え渇きを覚えてこの場に集っております。一人一人のその心の中に、また体にキリストにある健やかさを与えてくださって、今日から始まる週も主にあって置かれたところでキリストを証ししていくことができるように助けてください。ウクライナで犠牲になっていらっしゃる、また避難を余儀なくされている多くの方々がいらっしゃいます。お一人お一人の悲しみや痛み、それを どうぞ帰り見てくださって、この戦いが早く終結していくように導いてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、この先ほどお読みいただきました旧約聖書列王記第2、17章の1節から6節まで、そして内容的にはですね7節から18節なんですか、までもですね、このご一緒に、見ていきたいと思います。この箇所はですね約200年余り続きましたイスラエル北王国がついに崩壊をする記事が書かれているところです。北王国最後の王様となりましたのはホセアという王でした。最初これまでの王たちと同様にですね、ホセア王も東に起こりました大国アッシリア帝国に従順に従う姿勢を見せておりましたけれども、途中で方向転換を図りました。それは西にあります大国エジプトと反アッシリア同盟関係を築くために使者を密かに送りました。そしてこれまで毎年納めておりましたこの貢ぎ物をですねアッシリアに納めていたわけですけれども、それをやめてしまいました。このことに怒ったアッシリアの王はホセア王を捕らえ、そして牢に入れてしまいました。そしてイスラエル北王国全土に軍隊を送り込み、そしてこの王宮のありますサマリアの町を3年間包囲をいたしました。ホセア王が王となりまして9年目、サマリアはついに陥落をいたします。イスラエル北王国の住民はアッシリア国内に強制的に移住をさせられてしまいました。国が消えてしまう、信じることができないような悲劇です。これを主なる神様が起こされた理由というものが7節から18節に明らかにされています。第一の理由は何か、イスラエル北王国の歴代の王たちと国民が預言者によって繰り返し繰り返し主なる神様に立ち返るようにという警告をしましたが、それを無視し続けて、そして日ごとの生活は目に見える刻んだ像を作り、そしてこれこそが誠の神であるとして崇め仕えていったためでした。主なる神様は13節にあります通りにお読みしますと、主はすべての預言者とすべての先見者を通してイスラエルとユダとに次のように警告しておせられた。あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちを通してあなた方に伝えた律法全体に従って私の命令と掟とを守れ。しかし彼らはこれを聞き入れず、 彼らの神主を信じなかった。彼らの先祖たちよりもうなじの怖いものとなったと言われ、主なる神様の願いや期待に反して王も人々も耳を貸さず命令に従わなかったことが語られています。そのような民に対して神様の非常に厳しい、しかしながら深い神の愛の配慮がなされました。それはイスラエルの人々が他の神々を礼拝し仕えることから離れさせるためにあえて強制的にこの土地から別なところに移住させられたということです。このことはですね、確かにですね、イスラエルの人たちの立場から考えますとですね、無理やり故郷を離れなければいけない、そして見知らぬ他国に連れて行かれる、それは辛く悲しい出来事です。主なる神様という方はその人々の悲しみ、痛み、辛さ、そして大変な苦労を通してイスラエルの人々を愛し慈しんでくださっている主なる神様に立ち返って信頼して歩んでほしいと強く願っておられました。主なる神様のですね、イスラエルの人々に対する愛というのは、かつてエジプトにおきまして奴隷状態として非常にひどい扱いを受け、そしてついにはですね、生まれてくる男の赤ちゃんはすべて殺してしまえという政策まで登場した、そういう中で当時あまりの人口増加にですね、恐れをなしましたエジプト王はこの奴隷とするわけです。そしてそのようなひどい扱いをするわけですけども、しかしそこに神様の愛が表されました。それはイスラエルの人たちが悲痛な叫び声を上げるわけです。主よ、助けてください。そしてその叫びを聞かれた神様はモーセという一人のリーダーを立てられ、そして全員でおそらく約200万人ぐらいだろうというふうに推測されますけれども、彼らを率いてそしてエジプトを出て40年かけてカナン地方、現在のパレスチナ地方に移動させて行かれました。そこに神様の深い愛が表されました。今回は、それとは全く性質が異なりますけれども、アッシリア帝国による侵略とアッシリア国内への強制移住によりまして、人々にとっては生きがいとなっていた偶像礼拝、自分たちの生活を支えていた異教の神々から神様は強制的に引き離されてまいりました。なぜか、なぜそこまで神様なさったのか、それは神が それほどまでにイスラエルの人々を深く愛していらっしゃったからです。誠の神に立ち返って、誠の神に信頼して歩んでほしい、ぜひそういうふうにしてほしいという強い願いを持っていらっしゃったから、そういうことを神様は起こされた、あるいは許されたということができるでしょう。私たちの人生においてはどうでしょうか。皆さんにとって大切なもの、いや、これまで大切にしてきた、あるいは大事なものというのが終わりだろうと思います。しかしそれをですね、神様は、もし神様以上にそれらが、いや、私の人生にとってですね、大切だ、生きがいだとなっているならば、神様はあなたや私にそれらを手放すことを求められます。そしてイエス様に従いなさい、そのことを学ぶ時があります。今現在のですね、あなたにとってかけがえのない、失いたくない、これだけはですね、私は大切に守っていきたいというものは何でしょうか。自分自身の健康や命でしょうか。あるいは愛する家族でしょうか。あるいはまた自分が頼りにしている人や仕事でしょうか。あなたの持ってらっしゃる持ち物や財産でしょうか。それらをあなたの手からですね、一旦離してイエス様に委ねなさいと求められる時があります。なぜか、それはあなたの心の真ん中にイエス様を迎えるためなんです。自分にとって、あなたにとって、私にとってですね、かけがえがない、これだけはですね、私はもう大切に持っておきたい、手放したくない、それをですね、手放していくっていうのは大変な勇気がいるものです。ですから私たちが自分にとって大切だ、大事だというものを手放していくためには、忘れてはならない大切なことがあります。それは主イエス様があなたを愛してくださっているということ、そして必ず最善のことをしてくださると信じることが求められます。そしてあなたがですね、ギュッとこう握ってですね、これだけは離したくない、手元に置きたい、大事だ、生きがいですと握りしめているですね、あなたの手を開いてイエス様に託すように求められます。なぜそんなことを私たちに求められるのか。それは私たちがですね、大事なもの、自分にとって大事なものをですね、しっかりこう握りしめて離さない、 そうしていますとですね、私たちの心がどこにとらわれていくかというと、ここにとらわれていくんです。握りしめているものに心が占められていくんです。そして振り回されます。ここが起点になって私たちは右往左往してしまいます。これを失わないためには私はどうしたらいいか、何をしたらいいかというふうに振り回されてしまうようになります。そしてイエス様を見失ってしまいます。イエス様が何を望んでらっしゃるのか、私にイエス様のご計画やお考え、そういうものを見失ってしまう。そして自分の今、イエス様があなたを置かれているところの周りが見えなくなります。そして周りに置かれている人々への配慮というものができなくなったり、また的外れなものになってしまいます。ですからあなたや私にとってこれはとっても大事なものなんです。大切なんです。で、そういうふうに思うものであればあるほどですね、私たちは何を求められるか、あ、それね、私のところに任せなさい、私が責任を持ってね大切にするから。ですから私たちはイエス様にそれを委ねることを求められていきます。私自身もですね、以前自分にとってこれは本当に必要だし大切だと思っていたものをですね、イエス様に委ねなさい、そのように導かれたことがありました。その時はですよ、なんと厳しい、そして辛い思いをしなきゃいけないレッスンなんだろうか、そういうふうに思いました。けれども実際にそれをイエス様に委ねますと、自分が今まで握りしめてた手を離してイエス様にお任せすると、かえって何が私の中に起こったのか、それはそのことで思い詰めたり自分の感情に振り回されなくなっていきました。そして私の心の中に平安が与えられてまいりました。イザヤ書41章13節にはですね、このように約束されています。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだからとあります。あなたがどのような状況にあったとしても、主イエス様はあなたの右の手をしっかりと握って、それを離さないと約束されています。すなわちイエス様のあなたや私に対する愛は決して変わることがないということです。そして恐れるな、私があなたを助けると保証をしてくださっています。今週も恐れるな、私があなたを助けると、そう語られる神様のお約束を信じて、あなたが大切だとしっかり握りしめているものを離して、そしてイエス様にお委ねしますと、お任せして私の心の中心にどうぞイエス様お入りください、そして私を導いてくださいと 祈っていきたいと思います。そしてあなたのうちに住まわれるイエス様は折にかなった守りと助けを与えてくださる、そう期待して歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちにとってさまざまな大切なものを抱えて生きています。中にはそれらをしっかりと握りしめているものもあります。イエス様はそれらを話しなさい、そして私に委ねなさいと今日も招いてくださっています。どうぞ私たちは大切なものであればあるほどイエス様にお任せし、そして心の中心にイエス様をお迎えしてイエス様と共に歩んでいきたいと願っています。今週の兄弟姉妹たちの歩みを豊かに祝福してください。また困難の中にある方々、たくさんの方々がいらっしゃいます。私たちはそれを計り知ることができません。しかしながら主はすべての苦しみ、痛み、怒り、それらを知っていらっしゃいます。どうぞその主が助けてくださるようにお願いをいたします。また病を得て苦闘していらっしゃる方々の上にも御手を差し伸ばし、癒し、健やかにしてくださるように切にお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。